旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の新村雅也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。さあ新村さん、今日はどんなお話ですか？
はい、今日はね、グルメのお話をしたいと思うんですけれども、
はい、
ね、冬のね、魚のお話なんですけども、とっても高級なお魚がの話なんです。
高級なお魚なんでしょう？
はい、クエという高級魚がいるんですね。
はい、聞いたことあります。
でね、クエの、ね、別名ね、アラというんですよ。
はい、あ、そうなんですね。
はい、でね、このアラという魚、まあ、あのクエについて、語っていきたいと思います。
新村さん、私がこうでもアラって聞くと、アラ汁とか言ってこう料理屋さんで出してもらえるようなこうスープ、お汁のことを思い浮かぶんですが、そのアラとはまた違うんですかね？
はい、ね、アラはね、こう魚のね、部位を指してるんですね。アラ汁のアラというのはですね、ね、お味噌汁の中にね、こう魚の部位がたくさん入っていて、でこう、ね、似たものが味噌汁になっていまして、でこうなんかすごく旨味がね、出ているものが、まあ、アラ汁ですよね。
はい、
でこのアラというのはですね、一方でね、魚はね、こうアラという魚がいますよ。まあ、アラって魚名そのものなんですね。
はい。
はい。で、この区別が、このね、アラっていうこの魚の評価っていうのはすごく難しくしてきた経緯があるんですよ。はい。
さっきの、じゃあ、クエの別名、アラと、その、骨とか、こう、頭とか入ってたりする、その部位のアラと、発音が一緒だからちょっとこう間違いやすいよとか誤解されてたってことなんでしょうか？
そうですね、はい、はい。でね、まあ、クエというのはね、スズキメハタ科に属するね、大型の高級魚なんですね。はい、で関西ではクエと呼ばれて、九州ではアラと呼ばれてるんですよ。
この地域によって違うんですね。
はい、で先ほどからね、こう整理しながら丁寧に話してるんですが、まあ、九州でいうアラというのは魚のそのもののアラなんですね。
じゃあそこの魚のアラというのはどんな、特徴があるんでしょうか？
はい、魚の、ね、アラはね、成長がすごく遅くてですね、1メートルを超えるまで長年を要するんですね。でも大きくなるとすごい大きな魚でね、皆さんもネットでぜひ検索していただきたいと思うんですけれども、まあ写真ね、はい、見ていただければと思うんですよね。漁獲量がすごく少なくてですね、なかなかね、こう市場に安定して出回らない魚なんですね。
そうなんですね。
はい。で、まあ季節的には、まあ冬が、まあこうシーズンになりまして、まあ11月ぐらいから3月ぐらいまでが、まあ、季節的なシーズンになっているんですけども、はい、まあ、なかなかね、この知らない、知名度がないというところがね、また評価を難しくしている部分であるんですよね。
そうなんですね。じゃあ詳しく教えていただけますか？
はい。で、これね、アラを聞いてね、美味しいんぼを思い出した方いらっしゃるかもしれない。
そうですね、
はい、実はね、今これだけ阿保さんとね、アラの話を丁寧に話してるんですけれども、
はい、
はい、ね、貝原雄山っていう お父さんがいて、子供の山岡四郎とこう対決ね、料理の対決をしていくっていう漫画、皆さん有名な漫画ご存知だと思うんですけども、
はい、
この、ね、実はアラはその1話に取り上げられていてですね、で最初ね、山岡ね、四郎、貝原雄山の息子さんなんですけども、アラ鍋という言葉を聞いてね、アラって魚の部位のぶつ切りだろうっていうふうに理解するんですよね。
あ、さっきの私のアラ汁の、お味噌汁に入った汁みたいな感じですね。
そうです、そうです。
入ったアラですね、
はい。でね、それはね、まあ、アライコールね、切れ端だったり部位っていう感覚がね、一般的だって山岡汁はそういうふうに認識したんですよ。はい。ただ、物語が進むにつれて、実はね、九州でいうアラっていうのは、ね、クエっていう、今ね、独立した高級魚の方を指すアラ ということで、
え
圧倒的にこう、有名なお魚で美味しいんだっていうね、高級魚だっていうとったら、実は、ね、魚の部位のアラだと思ったら、高級魚のアラだったってオチがあるんですよね。はい。
ああ、そうなんですね。
はい。
もし気になる方ね、こう YouTube とかで調べてみ
はい。
ると、動画が出てるかもしれませんね。このところが少し。
はい。ね、で、漫画の中にね、飛んだアラ違いだっていうね、ダジャレみたいに書かれてますですね。
確かにわからないですよね。耳で聞いただけでは。
そうですね。私はこのね、アラクエを知ったのも、やっぱりその美味しんぼうなんですよね。
ああ、そうだったんですか。
はい。で、そこから長い時間、まあ、中学生、高校生ぐらいの時に知って、で、社会人になって、アラを初めて食べたんですよね。はい。
おお、その時の感激はいかほどのものだったか、とっても気になるところではございますけれども。
はい。
そう、まあ、アラ自体、その魚自体ですね。っていうのは、どんなお魚なんでしょうか。
はい。アラはね、料理によって完成する魚だなというのを私の認識なんですね。はい。で、身はね、きめ細かくて、皮と骨の周りね、すごいゼラチン質とうまみがあるんですよ。はい。でね、油もそこそこあるんですけど、まあ、マグロとかブリってすごい油分かりやすいですよね。はい。まあ、そのような油ではなくて、温度が上がることでね、なんか甘みが出てくる油で、でね、後味がね、すごいスーッと消えてく、上品な感じで消えてくんですよ。その油っぽい、味わいっていうのがですね。はい。なんかその上品さが、なんかこうね、もうアラというお魚の、その、白身魚の完成形っていうふうに呼ばれてるらしいんですよね。はい。
そうなんですね。料理によって完成するということで、じゃあその代表的な料理っていうのは何があるんでしょうか？
はい。まあ、これはね、まあ、関東でも関西でも東京で食べても、まあ、アラといえば、アラ、鍋ですね。はい。でね、使われている魚は、ね、九州流でいうと、アラ、ね、関西名でクエという形なんですけども、なんかね、昆布を主体とした極めてシンプルなね、出汁で炊くんですよね。はい。で、調味は最小限にして、で、こう火が入ってくるにつれてね、身がこうね、ほどけてきて、皮もとろけてくるんですよ。で、鍋全体がね、もうアラの旨味が、うわーってね、広がる感じなんですよね。
そうなんですか。
はい、もうね、それを見てるとね、もうそのアラっていうのが部位だとかね、余り物のイメージがなくなってくるんですよね、完全に見てると。
そっか、そ
はい。
れを目にするとということですね。
そうなんですよ。
じゃあ、他にも何かこう料理ってあるんですか？
はい。で、大体ね、その、アラ鍋のコースを頼むと、ね、まあ、鍋だけでも頼む人いらっしゃるんですけど、まあ、その前にね、刺身も、食べ方の一つなんですね。はい。でね、もう、こう、歯応えがね、結構ありまして、まあ、噛むほど旨味は出てくるんだけど、美味しいんですけど、なんか、ね、脂っこくないんですよ。うーん。
上品ですか。
上品です。で、厚切りじゃなくてね、こうね、薄造りがね、すごく向いていまして、ね、なんかもう、これね、刺身はね、これから始まるもう、そのね、鍋とかね、その後のね、雑炊につながる、もうね、本当に前哨戦みたいな感じなんですよ。
ああ、そうなんです
は
ね。そ
い。
れを経て、荒鍋にメインに行くということなんでしょうか。
はい。
じゃあ、
で、あれですよね、で、私ね、フグよりね、アラの方が美味しいと思うんで、これ、フグかアラかってグルメな方の結構論争になったりするんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。
ニューさんとしては、アラの方が美味しいって思われるんですか？
はい。私もアラ派ですね。
理由は何ですか？
はい。まあ、私はもうね、フグよりもアラの方が美味しいと思っていまして、なんかね、こう、イメージとしてはね、フグってね、技術の魚かなっていう印象があるんですね。うん。それに対してアラはね、もう旨味の魚というね。 私の定義づけなんですね。
ええー。
はい。でね、フグは基本的に身がタンパクっていうこともあって、まあね、薄造りとか唐揚げとか、ね、鍋とか、結構技術と演出で、ね、こう、我々を満たしてくれる部分があるんですけども、あ
は
れはさっきね、もう鍋の話のところでしたんですけども、素材そのものはすごい旨味があるんですよね。
い。
うん。アラという魚というよりも、その旨味が、いろんなものを形作っていく。ね、もう鍋に入れるだけで、その鍋がすごい変わるというか、だからもう魚そのものの力がフグよりすごいなっていうのは私の、一押しの理由ですね。うん。
荒推し、クエ推しの仁村さんの熱い
はい。
理由、一つ目。お聞かせいただきましたが、他にも理由ございますか？おすすめの。
あと、出汁の違いなんですけど、
ええ。
なんかね、こう、フグ鍋の出汁っていうのはね、澄んでいてすごく上品なんですね。
はい。
うん。だ割とこうね、ちょっと年配の方に受けるかなっていうのはありますね。はい。でね、アラはね、結構こう、力士が食べたりするのに結構向いてるような鍋でもあるんですよ。うん。で、アラ鍋の出汁ってね、こう、濁りや厚みはね、コクがあってですね。うん。なんか圧倒的になんかこう、密度とか情報量が違う感じなんですよね、イメージ的に言うとですね。はい。でね、一口ごとにね、こう、アラのね、まあその鍋の出汁っていうのを口に含んでいくとね、なんか、時間が経つほどこう深みが増してきて、なんかこう、上品だなって感じだけではなくて、ね、なんかもうまるでワインみたいですよね。ね、こう、口の中に入れてね、口の中に広がって余韻が残るという、ね、ワイン好きな私にとってなんかそれワインに似てるなっていう部分もありますよね。
こうなんか奥深い感じがってことなんでしょうか。
そうですね、はい。
へえ。じゃあ、アラが美味しいと思う理由、他にもございますか？
でね、究極に、私、アラ鍋何人かご一緒したんですけども、皆さんがその感想を言うときに感動するのが、でも鍋もそうなんですが、最後の雑炊がもうすごい芸術品なんですよ。はい。で、フグ鍋の雑炊ってもう完成度が高いんですけど、あればさっきから旨味とかはね、その密度が濃いっていう話をしているんですけども、なんかね、こう記憶に残るもう雑炊なんですよね。本当に旨味が凝縮していて、もう体に染み込んでくるというか、うまいって感じなんですよね。うまいって感じです。はい。
なんか本当に染み渡ってる感じでおっしゃっていただいて、その旨味が私にも 伝わってくるようでした。
そうですね。で、なんかもう足のつま先からね、頭までね、なんかうまいっていう、もう感覚で震えるような感じですね。
そうなんですか。そしたらその体験はアラでしか味わえないってことなんでしょうか。
そうね、これはもうぜひね、リスナーの皆さんには食べていただくしかないですよね。
さあ、そんなアラ鍋のお供、アラとのお供、まあ、ワインソムリエの乳村さんとしては何を合わせましょうか？
はい。で、実はね、これ、アラ鍋の会でワイン会やったことあるんですよ。はい。でね、ワインを合わせて楽しんでみたんですけれども、うん。ワインはね、やっぱり、白ワインで、まあ、やっぱりこう、旨味があるので、まあ、少し、やっぱり、樽熟成したね、まあ、シャルドネ系列とかですね、まあ、ちょっと、南半球のワインなんかもすごく美味しいんですけれども、逆にね、ちょっとヨーロッパのね、こう、ドライなワインは少し負けちゃうかなって部分はありますね。は
そ
い。
うなんですか。
で、赤ワインだとね、やっぱり、魚なので、少し、軽いものだったらいいんですけど、なんかこう、やっぱりミディアムボディ以上になっちゃうと合わせにくいなっていうのはあるんですが、まあ、ね、私は本当ね、ワインを推してるんですけども、アラ鍋に関してはですね、日本酒に合わせたいなっていうのはちょっと今日の結論ですね。
そうだったんですか。ちょっ
は
と
い、
今面
こ
白
れ。
かったです。
はい。
今ね、こう、ワイン、こういうのがいいよって言ってくださったので、これがって押されるかと思いきや、日本酒がラストに出てきましたか。
そうなんですよ。
そうなんですね。どういうところが。
はい。日本酒は皆さん、例えば純米酒とか、ね、肝灯とか、山ハイ系の日本酒って、こう口に含むと、なんかね、出汁っぽい旨味を感じるんです。ことないですかね。
そうですか、
逆になんていうかこうね、その地元の人が飲むような地酒でね、結構感じることが多いんですけども、まさにね、その出汁、ちょっと出汁っぽさを感じる日本酒、だからその淡麗辛口ではなくて、まあ、さっきで言うね、ワインもドライすぎるんじゃなくて、ね、ちょっと樽熟成してボリューム感があるのがいいよっていうか、まあそういう日本酒を選んでいただいて、で、まあ、日本酒はね、スーッとこう綺麗に合ってくるんですよね。はい。
そうなんですか。じゃあ、香りを楽しむお酒っていうんじゃないんですか。
香りを楽しむというよりもね、なんか余韻を支える、もう本当にそのうまさ同士で合わせるっていうのが重要ですね。だから逆に言うとね、やっぱりその圧倒的に美味しい魚なんですけど、やっぱ地味なんですよね。その香りとか見た目ではなくて、本当味本位で合わせるっていうのが重要なんですね。
じゃあ見た目じゃなくっていうのは語弊かな。その派手さじゃないってことですかね。
そうですね。まあ、派手さよりも深さというね。酒のペアリングですね。
ありがとうございます。ワインソムリエの二村さんから日本酒合わせた方がいいよっていうご提案でございました。さあ、今日は魚のアラ。このアラには2つの意味ございましたけれども、魚の種類のアラの方をメインに今日はお話をしていただきましたけれども、さあ、まとめますといかがでしょうか。
そうですね。まあ、今回ね、このね、お話を初めて気になられる方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、あ、そうなんだってね、気づかれる方、美味しいもの出た方は、あ、懐かしいな、なんて思ってくれなさるかもしれませんけども、まあ、アラということは長い間、やっぱりね、その魚の部位のイメージを背負ってきてたんですよね。で、美味しいもの山岡さんがね、本当に勘違いしたように、もう本当それは自然の誤解だなっていうふうに感じています。ね、で、今日はね、どうしてもその完成した、ね、料理になるお魚だってことを紹介したくて、実はこの話ね、実はもう3年ぐらい温めてたんですよ。
すごい、熟成させました。
もうね、ワインのように熟成させて日本酒が合うというね、話にしてしまったんですけど。まあね、こう、うまく伝えられるようになってから話したいなと思うんで、まあ今日聞いてね、皆さんうまく伝わってるかなっていうのはすごい、私の中ではちょっと不安はあるんですけども、
いえいえ、私はもうとっても食べたくなりました。
ありがとうございます。それがね、今日の狙いなんですよね。だから火を入れて時間をかけてね、こう、出汁と向き合って、最後の雑炊まで味わっていただいてね、価値がわかります。で、派手さはないけど、深く長く記憶に残る。ね、私はフグよりアラに惹かれます。それが、ね、クエ、アラという魚です。これもうこれ以上のことはありませんね。締めだね。
ありがとうございました。さあ、今日のお話聞いて、早速食べたくなった方いらっしゃるんじゃないでしょうか。ぜひね、感想なども、二村さんの情報、番組の説明欄のところに記載されておりますので、メッセージもお寄せいただけたら嬉しいです。食べたよとか、美味しかったよとか、いや、私はフグ派だとか、いろいろあるかもしれません。さあ、では次回はどんなお話なのでしょうか。楽しみにしていてください。新村さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。